黙食の18章1から13まで。この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいた。倒れた、大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい身怒りのぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。一言お祈りいたします。愛する主よ、この大バビロンというこの不貧困の女、世の王たち、世の商人たちは彼女と不貧困を行い、彼女と贅沢に三昧をし、そして生徒たちの血を流し、イエスの商人たちを虐げる、そのような都、この都はやがて倒れます。どうか私たち自身がこの都の側について、この都の公職やこの都のそういう贅沢三昧に惹かれてそちら側につくのではなく、私たちはあくまで生徒たちの側として常に死を求め、このような地上の贅沢、地上の公職、過ぎゆくべきこのような富によってではなく、ただ決して廃れることのない天の富に、それをしたい求めて歩んでいく私たち生徒でありますように。これからのこの語るしもべの唇を清め、ここに聞く一人一人の生徒たちの耳を清めて、この場所、この空間を清めてください。またネットを通じて礼拝を持っている一人一人のその場所をあなたが清めて祝福してください。これからあなたが支配して、一切をあなたの栄光のために、あなたの命のために用いてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。17章からですね、大淫婦の裁きについての、箇所が始まっております。この大淫婦というのは、この17章18節にある通り、これは、あの女とは地上の王たちを支配する大きな都のことですと書いてあります。そしてこれは大バビロンと言われております。バビロンといえば、世界史に出てくるあの、ね、メソポタミアのかつてあった都、そして、かつて栄華を極めて、世界中を支配し、そして、メトペルシャによって滅ぼされたあの都のことを思い浮かべるんですけども、確かにその都はとても象徴的です。その都は、今やありません。イザヤ書のですね、13章のところにも主はそのことをバビロンに対する予言として宣告しております。ちょっとイザヤ書の13章のところもですね、同じ記述がありますけれども、13章の17節からお読みしていきます。見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らは胎児も憐れまず、子供たちを見ても惜しまない。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな境であるバビロンは、神がソドム・ゴモラを滅ぼした時のようになる。 そこには永久に住むものもなく、世々に渡り住み着くものもなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを伏さない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう延ばされない。この時ではまだバビロンはあったんですけども、しかしイザヤのこの予言の通りですね、バビロンは滅ぼし尽くされて、その都は永久にですね、今もそのバビロンの都のあったところは廃墟として誰も住むものが、ない状態です。ここに住むものは荒野の獣、また汚れた鳥、それから、23節の後半、野ヤギとあるんですけども、口語訳では鬼人が踊るって書いてあります。悪霊の類ですね。似た表現がイザヤの34章の方のエドムに対する予言にもあるんですけども、そこにはなんか、新郷の訳では夜の魔女もそこで行こうとか、そういうわけでですね、こういう悪しき者が栄えて、そして死のその裁きによって滅ぼされた都は、そこはもう廃墟となって、その悪霊どもの巣窟、そういうところにまた汚れた獣や、汚れた動物、鳥たちのそういう巣窟になるんですね。なんか実際そういうところはあります。なんかその廃墟に入った途端に、なんか悪霊どもが住んでいるような、そういう汚れたところ、主はですね、そのかつて主に逆らって、そして主に忌み嫌われるべきことを行ったところをですね、そのようにして裁きを下されるんです。黙示録の18章のところでは、2節では、そこは悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。これは巣窟というよりも牢ですね。英語の聖書ではケージ、カゴとか牢屋とか、そういう汚れた霊どもの牢屋に束縛されます。なぜならそこではかつて汚れた霊のものがですね、このバビロンという町、そこではもう横行してですね、人々を惑わしたり、人々を殺戮に導いたり、生徒の血を流したり、そういうことをするから、そこは汚れたところとなるんです。そしてそのようなバビロンという町、これはですね、霊的な意味をしております、この黙示録のバビロンは。ですから、これからやがて来るその神様に逆らい、そして不貧困で満ち溢れ、そういう都が、国かもしれないですね。もうすでに今来ているかもしれません。今見ているあの国かもしれません。とにかく、主は私たち生徒たちにですね、あらかじめそのような不貧困にと汚れに満ちた、そういう都あるいは国、それがやがて来るから、もしそれが来るのを見たら、それには関わりを持つなっていうことを、主はあらかじめですね、生徒たちにこのように示しているわけです。ですから私たちが見るべきは、そのような不貧困とか汚れ、そういったことに満ちた町あるいは国、それがそのようなあるいは体制、そうしたものが現れたら、そこに関わりを持つな、そういうことが、記されています。黙示録の18章の4節以降に、それが記されております。4節以降もお読みします。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪が積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。 彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないと言うからです。それゆえ一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。アーメン。ここで我が民よと主は呼びかけております。皆さんに対する呼びかけです。この女から、つまりこの都から、このようなバビロンという霊的な体制、国、そこから離れなさいと。その理由は2つあります。それはその罪に預からないため、でもう一つは彼女が受けるべき災害に預からないためですね。ご説明しますと、彼女の罪は積み重なって天にまで届いて、そして彼女の不正を覚えられている。ちょうどソドムとゴモラの町もそうでしたね。ソドムとゴモラの叫びは非常に、激しくて天にまで届いている。その町の中で行われた残虐な行為や不貧困の数々は天にまで届いて、そしてある日、ある時ですね、一日にして天から火が下って滅ぼされてしまいましたね。その町の中の、ね、滅びに預からないためにロトたちは救出されました。でもロトの妻はですね、その町に執着をして、その町が滅びゆく様をですね、じっと眺めていたから、だから塩の柱にされて、その滅びが追いついてしまいました。だから生徒たちについては、このバビロンという町、そこの滅びに預からないために、またそこの罪に染まらないために、我が民よ、この女から離れなさいと言われております。そして彼女が、6節見ますと、彼女が支払ったものをそのまま彼女に返しなさい、彼女の行いに応じて2倍返しにして戻しなさい、倍返しという言葉が流行ってますけども、このような不貧困を行わせるもの、このような生徒たちの血を流す者たちに対してはですね、倍返しするべきなんです。私たちはどのようにして倍返しするか、物によってではありません。金銭とか、あるいは、なんか世の物によって倍返しする、もしそのようなですね、支払い能力があるのでしたら、そのようなことをするのもいいでしょう。ただ私たちは何を持っているか、御言葉の剣を持っていますね。霊的な富を持っています。私たちはそのような悪しきことをですね、仕掛けて来るものに対しては言葉の剣でもって倍返しするべきです。汚れた悪しきもの、主イエスの名でお前を呪うと、ね、呪いを倍にして返すんです。
アーメン。
皆さんを霊的に虐げるものに対して、皆さんを脅かし、皆さんを恐怖に陥れ、皆さんを不貧困、公職に導くようなものに対しては、皆さんですね、持ってるもので倍返しするべきです。皆さん、御言葉の剣を持ってますね。皆さんは神によってイエス・キリストを信じる信仰によって神のことをする特権が与えられました。皆さんは神の国の王子とされ、王女とされてます。特権を用いるべきです。汚れたもの、不貧困を促すもの、主イエスの名によってお前を呪うと、呪いを倍返しする、私たちを、恐怖に陥れたんだったら、その恐怖をお前に2倍にして返してやる。私たちを、金銭的に追い詰めたのであれば、主イエスの名によってお前を2倍にして追い詰める、霊的に追い詰めるんです。皆さんはこのような不貧困とか汚れ、公職、 偶像礼拝とかそうした肉のものをですね、皆さんへと導くものに対しては霊的に御言葉の剣によってイエス・キリストの権能によって倍返しすることができるんです。何節見ますと、彼女は自分を誇り、心の中で自分は女王の座についているものでやもむではないから悲しみを知らないと言っております。一見ですね、女王を前頭していて、自分がその王座のようなところに座っているんですね。この女が王の座につくということ、これは聖書ではですね、良くないことです。南ユダ王国でも一度だけですね、女が王座についていた期間がありました。しかしそれは、その彼女は良くないことをしておりました。ダビデの血筋の、ね、王子たちをたくさん殺して、そして、自分が女王の座についたんですね。レマルヤと言いましたが、しかし彼女はですね、やがて主からの裁きに遭います。彼女はいつまでもその王座に座っていることができません。ある日、一日のうちに裁きが下るんです。実際彼女もですね、一日のうちに裁きが下って、そして彼女は神殿の、ね、角、神殿の中にある角を掴んでいても、そこから引きずり出されて殺されてしまいました。同じようにこのバビロンもですね、いくら栄えている金でも一日のうちに滅ぼし尽くされていく、ね、いくんです。続いて9節以降もお話しします。彼女と不貧行を行い、公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た、災いが来た。大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来た。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。商品とは金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の香木、さまざまの象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系香料、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。この、バビロン、この都の中でやり取りされた商品はこれらのものがあるんですね。確かに金銀宝石の類、真珠とか、あるいは何か高価なそういう、家具とか、あるいはブランド品のなんかそういう高価な、物品、そうしたもののやり取りもあるんですけども、しかし13節以降、13節がですね、見てると神殿で使われたり、あるいは礼拝で用いられたりする類のもの、生徒たちの捧げるものがここに記されております。でしかも最後の方はですね、奴隷とか人の命までもその売買の対象にされてしまうんですね。ですから確かにこの贅沢を誇るこの都においては、贅沢品の類の取引、売買はなされます、売り買いされます。しかしなんとですね、礼拝に用いる香とか、捧げるべき羊とか牛、また、オリーブ油とかブドウ酒、また、馬とか車、馬とか車は、レビ記においてはその神殿の器物を運ぶためのものでした。そして最後に、奴隷、また人の命までも やり取りされるんですね。ちなみにこの奴隷というのは、ギリシャ語ではソーマ、要するにこのボディですね、肉体、まあ、臓器だとか、手とか足とかそういったものです。それからまた、人の命、これはプシュケというギリシャ語、プシュケよく聞きますね。心とか、心理学の心理、あのサイコロジーのサイコです。それさえも、やり取りされるんです、その取引の対象として。実際現代そのようなことが行われてますね。臓器売買とか人身売買、実際にあのボディが売買されております。また人の、命、まあ、人の心、本当にインターネット上ではですね、人の心をいかに掴むかっていうことで、それで、その、我が社にと契約すれば、人気を独り占めできますとか、まあ、そういったことがやり取りされておりますし、また本当にですね、人のその心をですね、買い取るような、そういう商売が今やり取りされております。まあ、実際にそのようなことが起こっておりますし、そしてこの礼拝で使われるようなものがですね、売り買いされるということは、キリスト教会の中においてもこの不貧困のバビロンのその売買の対象があるわけですね。教会、ね、巨大な教会の中で金銭を使って、そして人の心を売り買いしたり、ね、礼拝者をその商売の道具にして、ね、イエス様は神殿の中で商売することをとても意味嫌いましたね。あなた方祈る祈りの家を強盗の巣にして、でそれで追い出しました。そのようなイエス様が意味嫌われるべきことが教会の中にも、ね、行われる。そのような教会もまたこのバビロンの都の中に現れてくるわけです。ですから生徒たちに対しては、ね、我が民よ、この女から離れなさい、その罪に預からないため、またその災害を受けないためですと4節であらかじめ警告されているんです。私たちは特に教会の中においては、このような世の、ね、贅沢とか、そういった栄えとか、それに、まあ、目がくらめるべきではありませんし、また礼拝するべきところ、祈るべきところですね、このような売買の道具にしたり、あるいは取引とか、そうした売り買い、そうした世の中的な富を持ち込むべきではないんです。教会の中において、なんかビジネスの、ね、話 でそれで、ね、このビジネスに参入しないとか言って、でそれで教会の人たちを、引き込ん でそれで結局そのビジネスが、なんか蓋を開けてみると、ものすごい苦労しなければいけないビジネス でそれで生徒たちの間に不仲が起こるとか、そういう話がよく聞きますけれども、ですから世の中の富をですね、生徒の交わりの中に持ち込むべきではないんですね。その世の中の富の誘惑とか、そういった儲け話とか、実際に儲け話に引きずり込まれて、本当に心を差し貫き通されている生徒たちも中におります。私たちはこのバビロン、霊的な不貧困を促すものに対しては、私たちはそこから離れるべきなんです。その罪に預からないためであり、そしてその災害を受けないためです。なぜなら彼女もその女のその災いは一日のうちにどっと来るからです。一見してるとですね、ある時期まではこの女はとても栄えています。この女の傘下に、この女の翼の影に宿れば、なんかおこぼれに預かれそうな、そういう感じで、なりで栄えているんですけども、しかし私たちはそこに行くべきではない。私たちが、ね、その傘下に入るべきは、インマヌエルなるお方の翼の影に宿るべきですね。キリストの翼の影に宿って、そこで憩いを得るべきです。この女というと、ね、男と嫁ぐべき、ね、主人と嫁ぐべきものが、女が、ね、その主人を差し置いて王となる、これは やがて滅ぼされるべき典型例です。今皆さんは霊的に女でありキリストに嫁ぐものです。ですから皆さんが王になってはならないんです。キリストを差し置いてですね、皆さんが自分の好き勝手、自分の善悪でもって自分を王とするべきではありません。皆さんはむしろ主人であられるキリストを主として歩んでいくべきです。そして礼拝の場においてはしっかりと、ね、世の栄光、世の富、そうしたものを持ち込んでなく霊的に純粋さを保ち、そして皆さん自身はキリストの女として、ね、キリストを主人として、そして礼拝を純粋に行って、そしてこのバビロンのこの受けるべき災害、そこに預かることなく、むしろバビロンの側がですね、皆さんに何かアプローチしてきたら倍返しにして御言葉の剣を持って対抗してください。彼女の罪に預かることなく皆さん純潔と一致を保ち、そして幸いを得てこの終わりの時代惑わされることなく純粋さを保ちながら、ね、主に迎え入れられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはあらかじめこの警告を見ました。バビロンに預かるなと、この女から離れよ、その罪に預からないように、またその女の滅ぶべき災害を受けることのないように。主よ、この女は本当にいろんなものを取り引きしております。贅沢品の類、世の栄華、世の富のみならず、礼拝の上で用いるべき聖なる捧げ物や、また道具、さらには人間さえも、魂さえも取引のやり取りにされております。私たちはそこに関わりあることがありませんように、そこから抜け出すし、本当にあなたにあって幸いと祝福を得る私たちでありますように。バビロンが私たちに何か誘惑とか、あるいは虐げを持ちかけてきたならば、御言葉の剣によって倍返しして追い返す私たちでありますように。悪しき者に対してはイエスの名によって呪われようと、呪いを倍返しする、その知恵と勇気をどうか与えてください。あなたにあって純潔と一致を保っていくこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。